ラニーのボイスメモ。音塾と冷蔵庫ですよ。はい。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第48回ですね。始めようと思って今トラック走らせながら、ボイスメモってます。千葉のね、外房総の音塾ですよ。木曜日金曜日と家族旅行に行ってきます。家族4人で1泊2食付きで合計総額8,000円、どうすか、安いでしょ。詳しい話は帰ってきたからしますよ。で、音塾行くので冷蔵庫の話なんかよくわかんないですけど、だいたい毎週ね、木金とかに配信をしてるんですけど、ちょっと今回できないんで、ちょっと早めに、配信をするっていうことですね。最近ね、ちょっと冷蔵庫の調子が、我が家のね、冷蔵庫の調子が悪いと。冷えたり、冷えなかったりするのでね。で、1998年モデルですよ。もう12年ですね。もうね、寿命なのすかね、多分ね。修理とかね、するのも手なんでしょうけど、今もうね、冷蔵庫にしたって、エアコンにしたって、もう今、消費電力のね、やっぱり消費電力の少なさが日進月歩でしょ。だからね、12年前の冷蔵庫と今の冷蔵庫を比べるとやっぱり消費電力がえらいやっぱり今安くなってるんで、もう買い替えでしょ、もうね。ということで、かみさんがね、というかまあ、うちは家電を買うとき、大体一応その、やっぱりよく、かみさんのね、奥さんの、希望をある程度やっぱりこうザーッと出してもらって、それに見合ったものを選ぶっていうのがまあ今までの風習であるんでね。で、今回も冷蔵庫どんなのがいいみたいな話してたら、一応自動製氷機、製氷機って何、製氷機ですよ。氷自分勝手にできるやつね。今までついてなかったんで、って感じかもしれないですけど、今までついてなかったんでね、自動製氷機がついてて、あと冷凍庫が広いやつと。ってことで、一応ね、カメさんにもちょっと自分で探してみなみたいな感じでね、ネットで探してもらって、でちょっとね、うちの家ね、ちょっと作り的に、ちょっと冷蔵庫置き場が2階に上がる階段の下になるんで、高い冷蔵庫っていうか、普通の一般の家の平均的な冷蔵庫の高さが入んないんですよ。だいたい一般的な冷蔵庫の高さが、175センチぐらいなのかな。だいたいね、カタログとか見てるとね、そんな感じが多いんですけど、それが入んないんで、169ぐらいまでしか入んないんで、かなりこう絞られてくるんですよ、機種がね。ね、一応シャープのね、シャープの385リットルかな。で、ちょっと背の低いのがあって、冷凍庫はね、110リッターかな。で、結構大きめのやつでね、なんかプラズマクラスターとかっていう、なんかその消臭機能もなんかシャープ独自のやつがついてるやつですよ。それをまあ神さんが選んだんでね、それでいいんじゃねってことで、でまああとはこれをどこで買うかですよ。もう商品が決まってるんでね、まあこういう場合どうす、ネットの方がなんかいい感じしません？どうなんですかね、大型家電をネットで買うって、どうすか、ありですかなしですか。 ね、まあ、一応値段をね、いろいろ調べたら、やはりね、これちょっと一概には言えないんでね、おすすめとかそういうレベルの話ではないんですよ。それぞれね、やっぱり、現物見ないとわからないとか、いろいろあるんでね、あるんですけど、一応やっぱりネットでね、調べたら、まあ、かなりやっぱり、その、家電量販店の、まあ、店頭価格よりは安いですよね、ネットはね。で、それでまあ、リサイクル、その古い冷蔵庫のリサイクル料金やら、送料やら、古い冷蔵庫の回収料金やら、っていうのをまあ、いろいろね、ネットで調べたりしながら計算して、あと、家電量販店にね、電話してみて、まあ、いくらぐらい、まあ、電話でね、電話レベルですよ。行って、そこで値切ったわけじゃないんでね、電話レベルで、まあ、これぐらい値段ですって言われて、実際、はっきり言いましたよ。その、もうちょっと安くならないかと、例えば、その2万、これ以上、これ、この値段にぶっちゃけ、これより2万ぐらい安くならないかみたいな話をしたら、いや、それはちょっと無理ですね、みたいな話とかあったんで、まあね、一概には言えないですよ。うん。ただ僕は、一応ネットでね、で買おうということで、ネットにしました。で、ね、一応調べたら、その設置、配送設置も、まあちゃんとやってくれるということでね、まあ、ものは試しというか、まあ今までね、そんなで、やっぱ大型家電って、ネットで買うの初めてやったんでね、ちょっと一抹の不安はあったんですけど、まあね、もし何かあったら、まあちゃんと、それはちゃんとね、対応してもらう覚悟でね、ちょっとネットショップにちょっとかけてみようということでお願いして、で、実際まあ商品届いたら、まあ商品届いてからというか、店に着いてからはね、もう本当にあれですよ、まあ、要はその、家電量販店で頼んでも、ネットショップで頼んでも、持ってくる業者はね、まあ、もちろん別会社でね、その家電を専門に配送して設置するような業者がやっぱり各ね、それぞれの地域にいらっしゃるんでね、そういう人がまあ持ってきてくれて、ちゃんと設置もして、開封もして、設置もして、あと古い冷蔵庫も引き取ってくれましたよ。まあ一応問題なくね、はい、買いました。はい。ネットで買うかね、店で買うかっていうのは本当にそれはそれぞれのね、あれがあると思うんで、どっちがいいっていうコメントはまあ差し控えさせてもらいますけど、まあそういうことがありましてね、はい。やっぱりね、新しい冷蔵庫いいっすよね、はい。氷もね、勝手にできると、あれ、まあ、まあ、ね、皆さんそれは今普通かな、氷が勝手にできんの。ただ我が家的には本当に目新しいんでね、子供なんかは騒いでました。でまあまあそんな感じの話がまあありましてね、今回お話しさせてもらいました。別に面白くもなんともないんですけど、まあこういうことをしましたってことでね、はい、大きな家電をネットで買いましたとさと、皆さんどうですかみたいな話だけですよ。はい。はい。ということで、今回はね、一人喋りで、行きたいと思いますんで、この後も引き続き、よろしくお願いしまーす。
Ladies and gentlemen, next program is Attorney Camon!
皆さんからのツイッターでのツイートや、メールでのメッセージなどを紹介させていただくコーナーです。まずツイートゼロから、もうキータンポン。キータンポンってね、聞いた報告いただいております。ありがとうございます。こういうツイートも笑かしてもらいますな。はい。
校から、前回の福島プチ旅行来ました、なんだか自分も旅行してる気分で楽しかったです。機会があったらまたあのスタイルやってくださいということで、自分も旅行してる気分慣れましたか。よっしゃよっしゃよっしゃよっしゃ、はい、機会あったらね、バリバリやりたいんですけどね。はい、一個とも旅行行くどっか行くね。あともう一つね、娘さんとその友達とバーベキュー楽しかったですと、娘とね友達のバーベキューのトークね、そして女子は いくつでも怖いなと思いましたね、ガールズトークね、おっかねえですよな。僕も聞いててねそう思いましたわ。何言ってるか分かんないよね。たとえ小学5年生でもね、どっかでね。天狗から、配信ごちそうさまでしたと、はい、良い仕事の友でしたってね書いてくれてね、このね良い仕事の友って、仕事の友っていう言い方ね、なんかものすごく嬉しくてね、この僕のこのね配信がね仕事の友になってるっていうのがね本当嬉しいですよ。まあ僕もね結構いろんなポッドキャストをね仕事中に聞いてて本当に友にさせてもらってるのもあるのでね、そういうまあ友の俺も仲間入りできてんだなと思って本当嬉しかったですよ。天狗よろしくお願いしますね、今後ともね。つぶじ、トラニーはほんま人との出会いを大切にしてるよねって、見習わなきゃってあのあれですね、あの福島のタケノコとのねトークを聞いてねツイートもらってますわ。はい、そう言ってもらえるとね、なんかいろんな人とのね出会いは楽しいっすよね。でこう予期せぬねトークが出たりで、このつぶじいもね、タケノコのね喋りの中で、マックのねマルチトラックパッドの話をね聞いてね、なんかめちゃくちゃマックのマックノート、ちょっとよくわかんないけどマックのノートパスノートをね欲しいとかってね言ってましたよ。お初の人ですね、夏です、フォローさせてもらいまし、いつもトラで聞かせてもらってますということで、これトラでっていうことは多分トラック乗りながらあれかな、配信聞いてくれてるのかな、ありがとうございます夏さんね。これ男子か女子かがわからんな、どっちだろう。まあよろしくお願いしますね。ツイート見たらわかんのかな。ツイートを見ても、いやこれ女子っぽいか、わかんねえな。まあいいや、はあ、まあよろしくお願いしますということで、ツイートは以上で、あとねツイッターのダイレクトメッセージはねもらってて、ゼロからね、どうも全部聞き終わりました。はい、いきなり自分のこと言われるとびっくりするものですねっていうことでね、ね前回ちょっと紹介させてもらったんでね、しかも空みたいですと、面白いですと、トラニーは人を喜ばすのが大変お上手、こちらこそですって書いてあってねいやそうですか、上手か、喜ばすのが、いやそう言ってもらうとね嬉しいですけど、まあ素直にゼロのツイートとプロフィール見てそう直感で感じたんでね。でまあちょっとゼロはね夏ものすごいこう仕事が忙しい、夏に仕事が忙しい仕事してるんでね、ちょっと暇になったら絡みましょうと言ってくれてますね。はい、よろしくお願いしますね。その時はちょっとねお暇なったら絡みましょうって感じで、でブロンソンが、第45回聞いたとこですと、 いや持ち上げてくれてはずいわーって、俺全然持ってないからってね。あ、45回でねちょっとブロンソンのことをね、ちょっといいよブロンソンいいよっていう話をさせてもらっててね、俺全然持ってないからってね言ってますけどね、いやいや引き出しますせー、僕がブロンソン頼ますせー、引き出しますせー、またね次のね絡みの時によろしく頼ますよ。マルからお疲れ様ですと、メールフォーム第1号でしょうか、だとしたら光栄ですと、そのまま紹介したら師匠出る内容かもしれませんからね、配信聞いたリスナーはこう感じたよってことで、効果音に関して注文つけたりしてすいません、参考になればという、まあ、ダイレクトメールもらってましてね、このメールフォーム第1号でしょうかってことで、僕ね、メールフォームをそのボイスブログシーサーのねボイスブログの方にメールフォームをの、リンクを貼らせてもらったんですよ。でメールフォームってね、はっきり言ってね、今まで僕なんでいるのかがよく分かんなくて、別にメールアドレスさえ載してればいいんじゃねって、そこからみんなメールアドレス送ればいいんじゃねと思ったんですけど、まあとある、まあちょっとポッドキャスト聞いてて、まあメールフォームのまあ良さっていうかね、の話しててね、メールフォームって送る人の方が送った相手に対して、まあ僕の場合というか、この場合は僕に対してリスナーさんがメッセージを送った場合にリスナーさんのアドレスが僕に分かんないんですよね。だからそのね、僕みたいなこんな不定なやつにそんな自分のメールアドレス知られたくないとかね、お前にだけちょっと言いたいことだけあるんやみたいな人はメールアドレスだとちょっとプライベートな情報が僕に知られるんでね、まずいみたいなこともひょっとしたらあるかもしれないよ。あ、そういうことかと僕思って、これはメールフォームやっぱりあった方がいいなと思って、で一応ね貼らせてもらいました。でメールフォームにね、でメールフォームって何ていうの、送ってくれる人に若干のこう質問とかもできるんですよね。で、やばい。やばいやばいやばい。今、これ録音してたら、神さんが帰ってきたんで、ちょっと中断です。丸の、メールフォームからのメッセージ。また次回に回させてもらいます、すいません。ですね、今日は AM、2時から、仕事をしてまして、昼の2時過ぎに仕事が終わりましてですね、その後家に帰ったら子供が、息子が、友達を4人集めておりまして、あと娘がおりまして、まあ僕の帰りを待ち構えておりまして、お父さんイオンレイクタウン行きたいってね、越谷ですよ、埼玉県越谷市のイオンレイクタウンですよ、行きたいと言われまして、越谷のイオンレイクタウンはあれですよ、 このねゴールデンウィーク、このゴールデンウィーク日本で一番混んだところですよ。なんかどっかで誰かが言ってたんですけど、本当かどうかわかんないです、多分本当だと思うんですけど、ゴールデンウィーク一番混んだ場所ですわ、人気スポットですよね、駅からね、風というショッピングモールと森というショッピングモールが、延々と1キロにわたって続くこの巨大イオンのショッピングモールですよ、連れて行けと。ということで、今3時半ぐらいですけど、15時半ぐらいですけど、たどり着いたわけで、お父さん頑張っております。お父さん眠いですけど頑張っております。ってことで、到着はしたんですが、イオンも今ね節電
対策で、中全体が暗いですよ。あの店の中はね、まあ、大体結構それなりに電気ちゃんとつけてるんですけど、あの通路歩くとこなんかはね、もうかなり暗いですよ。なんか下手したらこうお祭りのね、夜店の横歩くみたいな感じなんですよ。まああの結構ねカップルでね歩くには、逆にこっちの方がなんかねいいっすよ。なんか色っぽいっていうかね、ちょっとあのこの暗さが、適度な暗さがね、なんかこう2人の間を近づけるというか、ちょっとムラムラくるっていうかね、感じが。っていうか俺だけかな、そんなの。暗いからムラムラくるって俺だけかもしれないですけど。ということで、とりあえず息子と息子の友達5人とは、車を降りて1階でそそくさと、別行動で別れ、僕は娘と一緒に、キャラクターグッズショップに来てますね。娘がね、靴下にゃんこという 3X っていうね、あのキャラクターショップブランドのね、メーカーのね、靴下にゃんこが大好きなんですよ。小学5年生ですが。で今そこの、そのキャラクターショップの中のね、靴下にゃんこのコーナーを今もうじーっと見て物色しております。
僕ラーメンが大好きなんですけど、あの会社でね、ちょっと待機とかするときに、会社の給湯ポットを使ってね、ラーメン食べるときって、あっというかまあ食べるときのためにね、安いラーメンをまあ買いだめしててっていうか、まあしてたっていうか、でいつもまあ家の近所にあるあのドラッグストア河内とかね、で、日替わりのラーメン、79円とかで売ってる時あるんですよ。だからそれをねケース買いで買ったりして、でトラックの中で置いてあるんですけど、でそれをまあ待機でね、ちょっと時間空いた時にもう暇あったら、時間あったらラーメン食ってるんですけど、東日本大震災の後ね、まあご承知の通り、皆さんご存知の方多いと思いますが、ね、関東エリア、まあ東北関東エリア、もう品薄ですよ。何もかもがね。だから、ドラッグストアも、日替わりなんかやんないっすわ、今。やんなくても売れるんでね。あ、まあ、一部や、スーパーとかでね、チラシとかも、やってるとこはやってるんですけど、まあ、とにかく安売りしなくったって売れるもんだから、最近かなり安売りっていうのが減りました。で、ラーメンもね、安いのが売ってないですよ、今。だからね、まあ、他のね、僕も一応ね、自分の小遣いというか、の中でやりくりすんのにね、他のこうね、仕入れ先を、まあ、探さないとダメですわね。で、まあ、コンビニのローソンの、まあ、姉妹店みたいな感じで、ローソン100っていう、とこがあるじゃないですか。で、ローソン100は、まあ、いろんなものほとんど100円で売ってて、たまにね、弁当とか、お酒とかは100円じゃないんですけど、まあ、大体のものが100円で売ってるんですよ。それで、カップラーメンも、まあ、100円なんですけどね。まあ、税込み105円ですよ。 でも普通のね、普通のカップラーメン105円って、まあこれは普通ですわ。そんな安いのって言う人もいるし、ああって言う人もいるし、まあそれはそれぞれの人の価値観でね。なんですけど、まあ一応スーパーとかで安いラーメンとか買ってる人は、わかると思うんですよ、この価値観がね。あ、まあ大体普通だなって、98円とかで売ってるよね、ラーメンみたいな。105円でね、ローソン100ラーメン売ってるので、普通なんですけど、それは買わないんですよ。ローソン100で買うラーメンで105円で、僕が買うのは、1.5 倍の量の大きいやつ、大盛りラーメンっていうんですかね。コンビニとか行くと、まあ、198円。まあ、今最近ね、コンビニのラーメンって、美味しくて高いっていうのが増えてるんで、290円とか、まあ、200円オーバーなやつですよ。まあ、それが、ローソン100だと、105円で売ってるんで、今、仕入れ先をローソン100にしてるんですよ。で、今日もね、朝、会社出勤前に、ローソン100に、ラーメンを仕入れにね、ちょっと入ったんですけど、その時のね、ちょっと、ある出来事で、ちょっと今日一日ね、まだ今、AM7 時ぐらいなんですけど、ちょっとかなり、ちょっと気持ちがブルーなのをまだ引きずってるんですけど、そんな大したことはないですよ。大したことないですけど、ちょっと引きずってて、だからちょっと、ボイスメモで喋ろうかなと思って。まあ、ちなみに今は、埼玉県の寄居町の国道140号、走ってます。はい、走ってます。程よく田舎で、結構気持ちのいいですね。関越道っていう高速道路の花園インターっていうインターがあって、その辺りなんですけどね。まあ、ご存知の方、あの辺、あのバームクーヘンの、美味しい、あれでしょ、店のあるとこのあの辺でしょ、みたいなね、感じでわかると思うんですけど、まあ、話戻って、で、ローソン100で、ラーメン買いに入りました。で、ラーメン、とりあえず、まあ、4つと、あと、ちょっと好きな、なんだっけ、ブラックサンダーっていうね、コンビニだと1個32円で売ってる、若い女性にも、ヒット中みたいな、自分で、パッケージに自分で書いてる、自信満々のか、調子乗ってるのか分かんないですけど、っていう、ブラックサンダーっていうチョコレート菓子があるんですけど、それがローソン100だと4つで105円なんですよ。安いんで。一応そのブラックサンダーを4つ買って、ラーメン4つ買って、あとまあ、プラーっとね、家電大好きなんで、ちょっと電気用品の売ってるとこちょろっと見に行ったら、その100円でね、ずらーっと、何でも100円で並んでるその陳列のところにね、ふと見たら、アルカリ10、皆さんご存、知ってる人は知ってるかな、電池を2本入れると、携帯電話が充電できる、なんか、バッテリーみたいなんて知ってます？コンビニとかでよく売ってるやつですけど、電源のないところでね、電池を2本で、携帯電話ある程度充電できますよ、みたいなやつが、バンとあるんですよ、普通に。もう絶対普通じゃ100円じゃ絶対買えないもんですよ。いくらかわかんないですけど、5、600円ぐらいすんのかなね、っていう思いながら、パッて見たらそこに並んでんすよ、5パックね。え？うそ！え、これ100円で売るの？みたいな。で、100円ショップって、たまにこう、例えば、処分品で、そんな100円じゃ普段ないけど、100円で売ります、処分してますよ、的なね、ものがこう、置いてあったりとかするんで、あ、それかなと思って、うわ、すげえ安いで、だから多分ね、想像では、 中のアルカリ電池のね、有効期限っていうのがあって、それがまあもう有効期限間近なため、もう売り物にならないから100円で売りますみたいな感じかなって、まあ自分で思いの、うわ、ああ、これ買いだなと思って、もうそこ買いだなと思って、仕入れだなと思って。5パックあるし、あ5個あるし、うわ、でもここも買ったって使わねえよなと思ったんですけど、中見たら、あれなんですよね。ジャックのところが、その充電、携帯充電先のところが、au でも、ソフトバンクでも、ドコモでも、そのドコモの古い、ムーバー今もうないですけど、ムーバーでも、何でもさせるように、こう、ソケットが3つついてるんですよ。うわ、すげえこれ!と思って。で、電池も中に入ってるアルカリ電池も使い捨てじゃなくて、電池を変えればいくらだって充電できるし、充電電池っていうのかな、リチウム、ニッケル水素の充電池でも使えると書いてあって、え、これ100円で売るの?と思って、これ絶対買いだなと。でも自分であんまり使わない、ね、僕そんな電車で移動したりとか一日中外でね、うろうろしたりとかってそんなないんで、乗るときはだいたい車とか乗ってるし、トラックなんで充電器あるから、自分的にはほとんど使わないですけど、ただね、なんかこう、ね、不意に誰かがね、ちょっと、そういうの欲しいんだとか、そういうのあったらいいなとかいう話出たときにね、あげれたらいいなと思うじゃないですか。まあ、こっちは高い100円だしね。なんかのね、時に誰かにあげればね、それで誰かが喜んでくれれば俺も嬉しいしと思って、まあ、これはもう在庫全部ごっそり買おうと、もう 5個あるからね、もう速攻5個取って、でレジに並びましたよ。レジ並んだんですけど、ね、ローソン100って夜中はね結構品出しが忙しいんですよ。あそこだいたいまあ多分納品が夜中なんでしょうね。ああいういろんなラーメンやらお菓子やら生活関連用品とか、で店員がね、セブンとかね、ファミリーマートみたく、なんていうかな、もう客が一人でも二人でもぶって並んだら速攻もバーッと来て、あいらっしゃいませどうぞみたいな感じで、あんな早くないですよ。ちょっとね、ちょっと若干遅いですよ、反応がね。で俺パッと並んだけど、案の定まあ客が店員は来ず、まあ忙しく品出ししてるし、で、ピローンってちょっと呼び出しベルみたいなのがあったんで、それ鳴らして、なんかちょっと聞こえなかったみたいで一回鳴らして来なくて、そしたら僕の後ろに客が二人ぐらい並び出してたんです。で、ああ客並んできたなと思って、ピローンってもう一回鳴らしたら、まあスタスタスタって、まあ学生のねお兄ちゃんがね、あ、そうそう、ローソン100ってね、中国系のね、バイト君とかはね、すごい多いんですよ。っていうか、多かったんですよ。でもね、これ気のせいかもしれないですけど、東日本大震災の後ね、なんかね、中国系の方が消えましたね。あれ気のせいかな。でもなんか ラジオかなんかでも、その軒並みこの中国とかその海外の学生がね、なんか地元に帰ったみたいな話してたんで、多分そうかもしれないですけど、でまあ、日本人のね、まあ学生がゆったり来て、いらっしゃいませみたいな感じで来て、でブラックサンダー4つピッピッピ105円です、でラーメン4つピッピッピッ315円420円525円って上がっていきますわね、レジのね数値がね。で次はその充電池のねとこ来たら525円でピッて1個押したら1200何本何それ、いきなり何4桁だなってんねんとか思いながら、ピッ次押したら2000いくらピッ2700ピッ3000いくらピッ4000いくら、結局、4000なのいくらって、みたいな。おい、ちょ、待てよみたいな感じで思って、あれ?で、まあ言いました、僕。あ、これ100円じゃないの?って言ったら、まあ、手もよく分かってない。え? 手もよく分かってないんで、とか言ってるんですよ。だからなんかちょっと後ろからなんかこうちょっと冷たい店じゃないんですけど、空気感何やってんだよみたいな、あなんかあった、何やってんだよみたいなね、後ろの客のちょっとこうプレッシャーがちょっと俺にも感じる感じで、うわなんかやっべえなーと僕もね思ったんですけど、まあ店員もあーとか言いながら、商品に捨てるジャンコードをね、ジャンコードってあのバーコードのやつですよ、ジャンコードまたねピッとかやるんですけど、まあ値段はね一回やってんのか一緒やんか、バーってまた5000いくら、みたいな、おいあでまあね、すぐ俺もそのこれ100円じゃねえのかってそこでねこうごねることは ないっすわ、あのあ分かった、あ多分これ値段が違うんだなと、100円で売ってるもんじゃないなとすっと思ったんでね、すぐに、あすいません、じゃあ、いいよ、それ、100円じゃなかったら、いらないんで、って言ったら、今度ね、そのね、商品のね、なんちゅうかな、この、消し方がわかんないみたいで、うわーとか、あたふたしてんすよ。なんかね、と思って、こう、まあ、その客、店員のせいですよ、店員のせいだし、仕方ないんですけど、なんか後ろの客もなんかね、待たしてるし、なんか俺が悪い感じ、なんかもう浅はかにそんなお前100円なわけねえだろっていう感じに自分もね、なんか自分を責めながら、でもあそこのね一瞬見た時にあこんなもんが100円で売ってると思った俺のこの感激と、これ誰か投げればいいなみたいな楽しみとかが、なんかその場で一挙にガーみたいなこう崩れ落ちの、なんかすごい罪悪感みたいなとかも起こりの、でも店員責めるわけにもいかんし、みたいな、なんか嫌な空気がね、流れて、で、まあ結局ちょろっとまあ、2、30秒かな ?2、30秒しか、まあ店員も分かって、ピッピッピッピッって、まあ一応そのね、5個、6個か、6個分のその、ね、商品をね、リセットしたら、消したら、まあ、525円ですって言って、まあ、俺は525円払って、まあ、店出たんですけどね、まあ、なんていうんかな、まあ、別にどうだっていいことなんですけど、なんかね、朝のこの出勤の前にね、こう、こう、なんかこう、いいものを見つけたっていう、その喜びと、ワクワク感とか、がそれがゴワって崩れ去りので、なんかこうレジでこうね、ドタバタした時のなんか後ろ の客のプレッシャーとか、そういうなんか自分がヘタレこいたみたいな、なんかこの、罪悪感っていうか、なんかね、こうああクソ俺、あなんかもうなんか変なことしもだなみたいな気分がね、ダブルで来まして、あの買い物からもうね10時間ぐらい経とうとしてますが、ちょっとまだブルー引きずってますね。
したくなったらすぐヘルス。
ふう、娘の授業参観終わりました。いや眠かったな、立ちながら寝そうになってしまいましたが、あの後ろのね壁にね子供の作文が貼り出されてて、娘のね作文読んでたらね、スポーツ大会ではボール投げでいい記録を出したいです、いつもお父さんとキャッチボールをしているので記録が楽しみですって書いてあるんですけど、あの娘とキャッチボールした記憶が一個もないので、何なのかな、あれお父さんと一緒に遊んでるっていうのあれかな、強がりでアピールしてたんかな、いやいやいや、なんかこう一緒に遊べてない自分がちょっと情けなくもなり、微妙な気持ちになった授業参観でしたね。
今回はこれでおしまいです、メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。